2020年5月31日、聖霊降臨節第一主日、ペンテコステ無改宗礼拝を始めます。それでは、はじめに聖書を朗読します。本日の聖書箇所は、使徒言行録2章1節から11節、新共同訳の新約聖書214ページをお読みします。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは、皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは、命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中には、パルティア、メディア、エラムからの者がおり、また、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。また、ローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。それでは、本日の聖書箇所から説教神のビッグバンをお伝えします。教会の暦には大きく分けて5つあります。クリスマスの前は対抗節、アドベントと呼ばれる期間、クリスマスからは降誕節、その後、受難節へと移り、キリストの十字架を覚え、イースターからは復活節、そしてペンテコステからは聖霊降臨節へと続きます。多くの教会では、クリスマスやイースターは礼拝後、哀賛会などが行われ、共に食事をして盛大に祝われることが多いのですが、どうしても暦の中で埋もれてしまいがちなのがペンテコステではないかと思います。なぜそういうことになってしまうのでしょうか。先ほど教会歴は大きく分けて5つあると申しました。このうち4つ、つまり対抗節から復活節までは、イエス・キリストが生まれて十字架で死んで復活なさるまでの出来事そのものが表されています。そこには、キリストが地上で歩まれた生涯が表されている。だからこそ印象深いのだと思います。それに比べて、ペンテコステから始まる聖霊降臨節はいかがでしょうか。対抗節、降誕節、受難節、復活節。これらと一体何が違うのでしょうか。弟子たちに聖霊が下り、いよいよ弟子たちが キリストを伝え始めた。その決定的なきっかけが聖霊降臨、ペンテコステだと言ってよいかと思います。つまり弟子たちによる福音宣教の幕開け、それがペンテコステなのです。教会歴の中で4つがイエス・キリストご自身を表しているとすれば、最後の聖霊降臨説では弟子たち、教会、つまり共同体としてのキリストを表している。この点でどうしても地味な待遇を受けてしまうのかもしれません。そうではありますが、弟子たちの活躍というものを軽んじることはできません。アドベントのこともクリスマスのことも十字架のことも復活のことも、すべて弟子たちが伝道を始めなければ2000年の時を経て今日まで伝わることはありませんでした。弟子たちが聖霊を受けて伝道を始めなければエルサレムを出発して遥か遠いこの日本へとキリストが伝わることはなかった。このことを決して見逃すことはできません。その思いを共に御言葉に聞いてまいりましょう。福音宣教の幕開けは五旬祭に始まった。それが教会の記憶として刻まれています。五旬祭はユダヤ教三大祝祭の一つで、杉越祭から50日目に行われる祭りです。少々寒い杉越祭よりも春が進み、長旅にも適している。そのことでローマ帝国が支配する地中海世界の各地から杉越祭の時以上にユダヤ人が巡礼に集まってくる。つまり一年の中でもエルサレムが最もにぎわう時期なのであります。キリストの弟子たちはペンテコステを待たずとも自分たちのやるべきことはよく分かっていました。福音宣教です。十字架で死んで復活なされたナザレのイエスこそ神の子、イスラエルの王であられる。このお方こそ神が人間と和解なさるために地上に送ってくださった救い主だと。そのお知らせをエルサレムから始めて世界中に伝えようと、その大いなるミッションがあるということは初めからよく分かっていました。ただいつそれを始めるのか、いつ開幕するのか、それは弟子たちが勝手に決めることではない。聖霊が決めること。それまではエルサレムにとどまっていなさいと。それがイエス様がかつて弟子たちに言い残してくださったことであります。おそらく五旬祭の日が来て弟子たちは今しかないと思っていたかもしれません。なぜなら地中海世界全体から多くのユダヤ人や回収者たちが巡礼のために集まってくる。キリストのメッセージに耳を傾けてくれそうな人が大勢やってくる。救い主を求める人々がエルサレムに押しかけてくるのです。この機会を逃したら他にはないと考えるのは自然なことだと言ってよいかと思います。 そうではありますが、ここで大切なことは、神がスタートの号令をかけるということであります。神が始める技でなければ、それは人間の技ということになります。人間の企ては、時にうまくいくことがあっても、いつかは破綻します。人間の思いから、やりたい、始めようと手がけてみても、それはあくまでも人間の技。内憂外患、動揺異夢、そういう問題の尽きない人間の技。滅びゆく技に過ぎないのです。さあ行きなさいと神が号令をかける。聖霊が下り、号令がかかる。そうであれば、もはや人間には止めることのできない神の技となる。人間がやめたいと思っても、誰かがやめさせてやろうと企んでも、聖霊に満たされた弟子たちは突き進んでいく。突き動かされていく。その唯一の根拠が聖霊なのであります。私が勝手に抱いたイメージですが、弟子たちに聖霊が下る福音宣教の始まりは、まるで宇宙の始まり、ビッグバンのようだと感じました。私たちが住むこの広大な宇宙も、はじめは小さな一点から始まった。小さな一点。されど、そこには宇宙のあらゆる物質の源となる膨大なエネルギーが秘められている。そういうイメージが浮かんでくるのです。使徒言行録を書いたルカは、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたとか、炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったとか、ダイナミックな表現で描いています。時は21世紀。宗教にあまり関心のない人々が、この聖書を読めば、荒唐無稽な表現だと思ってしまうかもしれません。しかし、そのように表現するしかないほどのエネルギーが、ここには満ち溢れています。最初は、たかだか100人ほどの弟子たちの群れです。当時のローマ社会にあっては、生まれたばかりの弱小勢力です。迫害とか弾圧とか、そもそもそういう対象にもされないほどに、権力者の眼中にない、社会的認知度は皆無に近い、吹けば飛ぶような小さな共同体、ほんの小さな一点、それが最初期の教会であります。その群れがやがてローマ帝国を飲み込み、時代を経てヨーロッパ、新大陸、アジア、アフリカなど、文字通り世界を席巻する一大勢力になることなど、誰が想像できたでしょうか。繰り返しますが、宇宙の始まりは小さな一点だったと言われています。その一点がビッグバンにより広がり、果てしのない宇宙になっていく。そういうエネルギーの中心がペンテコステの日の弟子の群れだったと、そう言っても良いかと思うのです。それだけのエネルギー源です。激しい風とか炎のような舌という表現は、全く大げさだとは思いません。何よりも 激しい風や炎とは神の力の象徴なのです。しかも炎の下、下とあります。下とは人間がしゃべる言葉です。聖霊を受けた弟子たちが言葉を持ってキリストを語る。人間の営みの中でも語ることは大切です。教会は何を語るのか、それはキリストであると。この舌がこの後世界を巻き込んでいくほどのとてつもないエネルギーを秘めているのです。聖霊を受けた弟子たちは宇宙の始まり、あのビッグバンのようなものすごい力を与えられたと。それは決して言い過ぎではありません。くしくも新型コロナウイルスによる感染症が今もしぶとく世界中を苦しめ続けています。日本ではようやく緊急事態宣言が解除され、徐々に日常を取り戻そうとし始めた、その矢先に、また一部の地域に感染症が広がり、第2波、第3波、この先どうなっていくのかと、そういう不安を拭い去ることはできません。そういう最中にあって、教会は、キリストの弟子は、なえてしまってよいのかと、奮い立たされる思いであります。神は弟子たちをお見捨てにならない。それだけでも十分力強いのですが、一度は主を見捨てて逃げてしまったあの無力な弟子たちが、福音宣教の急先鋒へと仕立て上げられた。主のことを三度も知らないと、命惜しさに尻込みしたあのペトロが、見事に勇猛果敢な切り込み隊長へと成長させられた。その聖霊の力には、人々の想像をはるかに超える膨大なエネルギーが秘められているのです。ペンテコステを迎えた教会がなすべきこと、それは聖書に書かれていることと変わりありません。キリストを伝道すること、それ以外にはありません。他に何ができるでしょうか。今も新型コロナウイルスが見えないところに潜んでいます。何をするにしても、人が動き、人々が接することによるリスクを完全に避けることはできません。完全に避けることができないリスクであっても、対策を怠ることはできない。そして対策しても対策しても、どこかで感染が起こってしまう。そういう徒労感がこれからも続くことでしょう。それでもなおキリストであります。この世界にはキリストが与えられている。救い主が与えられている。この恵みは21世紀の現代においても色あせることはないのであります。世界は誰のものなのか。もちろん新型コロナウイルスのものではありません。私たち人間のものでもない。世界は神のもの、神が働かれる場所、聖霊が働かれる場所であります。本当にこの世界に救いはあるのかと、人間の信仰心をくじく困難があっても、神は生きておられる。 この希望は手放すことができないものなのです。ペンテコステの出来事で印象的なのは、弟子たちが外国の言葉で語り始めることです。聖書に書かれている国々や地域のリストは、当時のローマ社会で知られていた全世界が網羅されたものです。面白い奇跡のように描かれていますが、いろいろな外国の言葉で語ることが素晴らしいことなのではありません。そうではなく、いろいろな言葉を持って一人のキリストを述べ伝えること、一人のキリストをあまねく述べ伝える、さまざまな言語を持って世界中あまねく一つの救いを述べ伝える、言葉は違っても共有することのできる一つの救いがある、これこそが最も尊いことなのであります。宗教や民族の多様性が尊重される時代において、一つの宗教、一つの救いを堂々と語ることは残念ながら難しくなっています。なぜなら、宗教という言葉が語られるとき、人々はそこに苦々しい記憶を思い起こすからではないでしょうか。宗教が純粋に宗教だけで語られることはほとんどありません。多くの場合、何かとミックスされます。宗教と国家、宗教と政治、宗教と戦争、宗教と民族弾圧、宗教とお金、宗教とマインドコントロール、宗教と集団自殺、宗教とテロリズム、それは宗教のせいなのでしょうか。私はそうは思いません。一部の人間が宗教を悪用するのです。人間は本質的に神を必要としている。その必要につけ込んで自分たちの利益や野望のために人々の心を利用したい。それは神様が悪いのではなく、人間の心の中にある克服されるべき課題だと思うのです。イエス・キリストは宗教と政治を絡めようとはなさいませんでした。ローマ帝国を打ち倒すべく、ユダヤ人を扇動するためにこの世に来られたのではありません。むしろローマの十字架で死ぬために来られたのです。自分を信じる者のためだけでなく、自分を滅ぼす敵のためにも死んでくださったのであります。与えて、与えて、与え尽くすために、そのキリストの聖霊が弟子たちに下った。それがペンテコステの出来事であります。だからこそ2000年経った今でも人々はキリストを愛してやまない。なぜならキリストが、神が私たちを愛しておられるから。その温かさを知ったからには希望を捨てることなどできません。この先どうなってしまうのか。それを考え始めると出口を見出すことができなくなるでしょう。今は各自が必要なことをやり続ける。そして何よりも この困難の中にあってこそ聖霊を受けてキリストを述べ伝える。改めて世界中に福音が広められる。そこからあらゆる良いもの、良いことが起こってくる。そのことを教えられる次第であります。お祈りします。天の父よ、弟子たちに聖霊を下し、世界中に福音を告げ知らせてくださった主よ、あなたの大いなる皆が賛美されますように。あなたは何もかもご存知です。今、日本は新たな局面を迎えています。ようやく緊急事態宣言が解除され、その矢先の感染者数の増加。人間は目に見えないウイルスによって翻弄されていることを覚えます。私たちは一体何者でしょうか。主よ、どうか憐れんでください。私たちは来週から礼拝を再開しようとしておりますが、その礼拝もまた中止になってしまうのではないかと、そのような心配もあります。ある程度の対策はできても、根本的にはコントロールできていない人間とは何者でしょうか。主よ、どうか憐れんでください。今こそ教会がキリストを述べ伝えることができますように。たとえ礼拝が中止になっても、私たちに聖霊の力を注いでください。あなたの道を歩ませてください。どうか聖霊の力を持って歩むべき道を指し示し、暗闇を照らしてください。ペンテコステの日、あなたのお働きにより、世界が新しくされました。人間の傲慢によってではなく、あなたの恵みによって世界を新しくしてください。そしてどうか、小さな私たちではありますが、私たちを世に使わせてください。あなたの救いがあまねく世に行き渡りますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。